心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
ラジオ機の皆さん、おはようございます。ここからの時間は週末とっておきラジオ9時台最初のコーナー、そんな和尚の一人ごとです。このコーナーでは横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤大円ご住職にご出演いただきお話しいただきます。本さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、昨日やっとね、まとまった雨が降りましたね。
そうですね、やっとね、雨が降ってくださいましてっていうね、恵みの雨って言葉がありますけどもね、今までずいぶん暑かったですね。
そうですね、
なんかね、あの農作物のね心配もこうしておりましたけれども、昨日一昨日でよっぽどね土にね、あの水が染み込んでいったんじゃないでしょうかね。
そう、潤ったと思います、
ね、何事潤いがないとね、
うん、
これでね、あの作物の顔もねきっとね良くなるんじゃないですかね。
そうですね、それを期待しています。
そうそう、期待します。
まあそれにしても暑い日が続いておりましたけれども、おさんは今週はいかがでした？どんな一週間お過ごしでした？
そうですね、一週間あっという間ですけどもね、うん、まあいろんなことがあったんじゃないかなと思いますけど、その中でねちょっとしたハプニングがありましてね。
ハプニングですか？
そうです、実はですね、
ええ、
私がね、あのお檀家さんにね、
はい、
あの回っていくときに愛用しているスクーターのね、
はい、
あのタイヤがパンクしたということで、
うわー、そうなんですか。
だいたいねパンクするときはですね、走行中にパンクしますからね。
はあ、びっくりなさったでしょ
う。そうそう、一生懸命走ってんですよ、37度の中を。
うわ、ね、前回もお話ありましたね。
そうそうそう、ほとんど熱風ですからね。
熱風の中
でも走らなきゃいけない。
走るおっさん。
ああ、そうそうそう、田中さんもきっと待ってんだなと思うとね、
そうですよね。
どんどん走っていく中でね、途中でですね走行しながらねプスンと音がするんですよ。
プスンって聞こえたんですか？
プスンっていくんですこれね、
はあ、
そうするとね後ろのねタイヤのね空気がねジュルジュルと抜けていくわけですよ。
うわー、何か踏んだんですかね。
違う違う違う、あまりにもね走りすぎてタイヤが減ってたっていう、
ね、うわー、ね、そうですか。
案外ね、あのほら、あの乗る前の事前点検みたいなことってね、
うん、
はい、案外しないじゃないですか。
あ、
ね、確かにそれってことは大切なんですけども、忙しかにかまけてね、もうすぐブンブンって乗っていっちゃうじゃないですか、ね、で途中でねプスンっていうことですね、あのタイヤがグダグダになるわけですよ。もう走らなくなるわけですよ。
ボコンボコンっていう感じですか？
そう、それが走りながらですからね、非常にねあの気を使う。
うわ、
ね、それであの38度のね、38度っては言いませんけどもね、5、6度の道端にね、オートバを止めて、
はい、
ヘルメットを脱いで黄昏れてるお嬢がそこにいるわけでございましてね。
なんという、うん、
そうそう、でもね、なんとかなるんですね。あの助けてくれる人がいるんですよ。
その場面でですか？
そうそう、いろんなところに電話しましてね、
はい、
うん、なんとかしてくれってね、そうするとみんな助けてくれるってありがたいじゃないですか。
そうですよね、
その人の絵のありがたさをね、非常に感じましたね、
うわ、
で事なきを得るということでございますよね。事なきを得ると
よかったですね。
ちょっとそんなことがありましてね、でもたとえねほらちょっと自分にとってはね、
うん、
具合の悪いことが起こっても、
はい、
その後ちゃんとリカバリーできるじゃないですか、
はいはい、
そういうことはそこに縁があって、
うん、
ね、縁はありがたいもんだねって改めて思わせていただいた、
うんうんうんうん、
だから縁は大切にしましょうと思うわけですよね。
はいはいはい、その縁があるからこそっていうのはありますね。
でね、今日もね暑いんでね、頑張ろう頑張ろうって言ったら、今日朝からねうちの母ちゃんがね、
はい、
今日はお父さんうなぎだよって。
あ、土用の牛、
うん、そうそう、やっぱうなぎは食べなきゃいけませんね。
そうですね、
土用の牛の日ってぐらいですから。
そう、私もねうなぎ、
うん、
あのお昼食べる気満々で、
それでねちょっと私ね、考えたんですけども、
何をですか？
何気ないその言葉があるじゃないですか。例えば私今土用の牛の日、うなぎを食べるって普通言いますよね、
ええ、
でもなんで食べるのってあんまり考えたことないじゃないですかね。あ、
そうですね、なんか習慣みたいな感じになってますね。
どういう意味があって、なんでうなぎ食べるのなんで、うん、案外そこまで人って考えないまま、
う
ん、
そうですね、ね、
大体ノリでね、うん、あ、土曜の牛としてうなぎ食べると、
食べなきゃってね、
そういうことじゃないですかね、
はい、
でそういうことをちょっとね、こう考えてみるとね、うん、また面白いじゃないですかね、言葉のその意味だとか、
はい、
ね、なんでそういうことを言うんだろうとか、うん、ね、ちょっとね、こう、うん、少し深くなってみるとね、あ、こんな意味があってうなぎ食べるんだななんて思うと、うん、またちょっと食べる味が違っていくんじゃないかなと思いましたね。
なるほど、
山椒もピリピリしてんじゃないかなと思いましたね。そんなこと思うんですけども、だから土曜の土曜って何ですか、はい、って考えたことないでしょ、
はいはい、ないです、
まあ、こんなこと考えるのはよっぽど暇な人なんでしょうかね。
いや
ね、でもふっと毎日使ってる言葉でね、なんか意味も分からず、ただね、あの勢いで使ってるっての話じゃないですかね、うんうんうん、実は土曜というのはですね、はい、やっぱりこれも暦に深く関係してる言葉でしてね。
お、教えてください、
ね、うん、あの、曜日がありますよね、
はい、月から金、
はい、月火水木金土日、ね、これ7つありますよね、はい、
7つあ
ります、これ七曜というんですね。
七曜、うん、
だって曜日じゃないですか。
あ、そうか、
月曜火曜の曜ってくっつきますから、はい、七曜なんですけども、その一月を、ね、抜いた部分、これ5つありますよね。
一月を抜いた部分、
すると火水木金土ってありますよね、はい、これが5つあって、
そうですね、
この5つの関わりを、うん、考えた説がですね、はい、五行という説がありましてね、
五行
5つの行いと書くんです。でこの5つの、はい、要素がね、こう関わり合って、うん、いろんなことを自然界の摂理を説くという、でそういうその考え方がある。
へえ、
それがよく暦に使われているわけでございましてね、はいはい、その中の土ですから、うん、土曜日の土、土、
うんうん、
土曜じゃないですか、はい、でその土曜というところがね、今回の土曜の丑の日の期間にあたるわけですけどもね、
はい、期間なんですね。
そうです、これは季節はね、春夏秋冬ありますけども、
はい、
立春、
うん、
立夏、立秋、はい、立冬ってあるわけです
よ、ね、あ、はいはい、
その前の、うん、その日の前の18日をもってこの土曜の期間というんだそうです、ね、
18日間。
そうです。ですから立秋がですね8月の8日なんで、
はい、はいはい、
ですから土曜の入りは7月の20日だったんです。
へえ、
ね、その前の特に夏のそのね土曜、この時にうなぎを食べるとこういう話なんですけども、
はい、
ね、で丑の日、今回はね、うん、2つあるんですね。
あ、今年ですか。
そうですね。
あ、いつも1回っていうイメージがあるんですけどね。
う
ん、
そうね、1の牛、2の牛って言うんだそうですよ。
ほう、じゃあ今日は1の日なんですね。
そうそうそう。で、8月の頭に、うん、2の牛が来るんですって。だから今年はうなぎ2回食べられるという話なんでしょうけどもね。ね、その期間なんだそうでございまして、この土曜の期間の牛の日に、なんでうなぎを食べるんでしょうと言ったら、これがね、江戸時代にね、うん、うなぎ屋さんが、
はい、
ね、昔平賀源内さんって方にね、まあ、有名な方、はい、果たしてそうなのか分かりませんよ、こう言われてるんですけどもね、その方にうなぎが売れないんでどうしましょうかと、こういうふうにですね、はい、お尋ねしたというところに、はい、その土曜の丑の日にちなんでね、うん、うのつく食べ物を、ね、食べると脱バテしないというふうにして土曜の丑の日うなぎですよってのぼりを立てたっていう話があるんですけどね、果たして本当かどうか分かりませんよ。
いや、でも本当じゃないですか、
ね、丑の日のうだから、
はい、
ね、うのつくもの、
なるほど、
ね、うなぎと、こういうところでですね、でその時はあまりあまりうなぎの売れない時期なんだけど、
うんうんうん、
かもしれませんね、うん、だからちょっとね、販売促進のね、テコ入れとしてね、
いや
人がやったのがね、江戸時代だっていう
話。いいアイデアじゃないですか。
そう。このアイデアがね、うん、ちょっとした気遣いなんですけども、
はい、
でそれがね、うん、ほら、100年ももう繋がってるじゃないですか。
続いてます ね。
そうしたらもう、これが慣習、うん、習わしになってるっていう話です。
はぁ、習わしになりましたね。
そう。
これがですね、
だって、じゃあふと考えたバレンタインみたいなもそうじゃないですかね。もう慣習習わしじゃないですか。
そうですね。ね、
バレンタインなんていうとほら外国のね、うん、方の行事なんですけども、はい、日本人にはもう定着してるじゃないですか。もう
差し上げ、ね、プレゼントして。
そう。これきっとね、これチョコレート屋さんが考えたんだと思いますけどもね。
販売促進ですか。
そう。で、そういうものがふとこう要素として相まってね、
うん、
いろんなものがこう発展するっていうかね。 ちょっとしたアイデアなんだと思うんでしょうけど
もね。アイデアですね。
そうそう。そんな些細なね、こう、隙間みたいなところにね、うん、血の利いた言葉がね、こう、サンドイッチのように挟まると、脳にこうね、生まれるんじゃないかっていうこともあるじゃないですか。はい、もしかしたら今、何かをこうね、売りたいななんて思ってる人はね、はい、もしかしたら、そういうところにポンとね、アイデアをね、持っていくと、爆発的にいくなんてことは今、あるじゃないですかね。
いいですね。100年続く何かが生まれるかも。
そうで、まあ、この夏の、ほら、暑い時期ですからね。はい。はい、うなぎを食べて、うん、ね、まあ、健康管理をしてくださいっていうのも相まってね。じゃあ土用の牛の日はね、うん、うなぎを食べましょうっていうふうにこう広まったというね、はいはいはい、ことなんですよ。
へ
え。そうだから、そういうことって言ったらね、案外知らないようでも、うん、深いそのね、昔の暦から、あるいは昔の人が唱えた説だとか、そういうものが微妙に絡んで生まれてきてるってことをね、ちょっと知るとね、
そう。
なかなか深いじゃないですか。
なんか、今日食べるとき、ちょっと味が変わりそう。
それでちょっと五行っていう話をするとですね、さっき言ったようにね、火とね、火、火ですね。
はい、
火で水、水、うん、木、木ですね。うん、金って金と読むんですけどもね、うん、それと最後は土、土ですよね、
はい、
これがですね、こうほら一つじゃなくて、その中の要素とこう相性がいいってよく言うじゃないですかね、うん、だからもっと運気が良くなるっていう相性がある、
はい、はいはいはい、
そこから相性って言葉が生まれたって話もありますけどもね。だから火と火がいいとか、うん、火と水がいいとか、いや、はい、火と水は悪いですけどね、相性は ね、
まあ、ね、
そうそう、だから相性がいいとか相性が悪いとかっていう言葉も、まあ、そこから生まれたって話もありますけどもね。よくいいじゃないですか、あなたと会うとかあなたと会わないとか、
あるある、言う言う、うん、言いますね。
そういうことがあるじゃないですか。だから人の関わりの中で自分の運気をほらね、相性が良ければ上がっていくと、相性が良ければ下がるという、こんなことも結局占いみたいなそういう説からも出ていくという話なんですよね。
はい、
じゃあですね、うなぎと、
うなぎと、
うん、梅干し、
うん、
よく言いますよね。食い合わせが悪いって言うんじゃないですか。
聞きますね。
だそこにその食い合わせが出てくるところにね、うん、なんかそのほら、ちょっとしたこの五行という考え方の匂いがプンプンするじゃないですか。
ね、
要は、この方とこの方の相性を考えると、うんうん、うなぎと梅干しは相性が悪いですよ、なんてことがまた、まことしやかに出てくるところにね、
はいはい、
なんとなくこう、臭い匂いがするじゃないですか。ね、
変わりました。
でも、うん、いいですか、でも、それは、科学的には根拠のないことだとこう言われてますよね。うん。梅干し食べて梅干し食べりゃ下痢になるのかなんて話じゃないでしょうからね。
はい、
腹痛くなるのかってそういう話じゃないんでしょうけども、はい、いや、相性としてはね、別に根拠がないので、
うん、
悪くはないっていう話です。
そうですね。うん、
ただ、どちらもですね、はい、ほら、食欲が進むじゃないですか。
そうですね。
ねえ、うん、だってうなぎ美味しいじゃないですか。
美味しいです。
梅干しってほら、こういう夏の時にね、こう酸っぱいとね、またね、こう食が進むじゃないですかね。そうそうそう、うん、だから食べ過ぎるからっていう話もあります。
ああ、納得、うんね。そのお話、なんかわかりますね、
うん。食べ過ぎちゃうから、うん、食い合わせが悪いってんで、はいはい、あえて一緒に食べない方がいいよっていう説とね。そうそう。あとはね、やっぱ、うなぎってね、多少高級じゃないですか。
そうですね。
だから、食べ過ぎないようにっていうね、うん、一つのこう、うん、なんていうかな、食べないようにする、ね、魔法の言葉みたいなものですね。
食べ合わせが悪いっていう魔法の言葉、うん、
そうそう、その食い合わせということでございましてね、
うんうん、
うなぎと梅干し、決してね、悪いもんじゃないですよ、ということなんですけれども、人はなんとなく、悪いもんじゃないかなって思ってるという、うん、それはあくまで先入観なんでしょうね。
そうですね、
きっと縁の中でね、まあこう考えたらいいんじゃないでしょうかね。
何ですか？
縁というのは決して悪いものはないんだと、
うんうん、
ね、あったらみんないいんじゃないですかと、うん、ただ合う合わないということがありますけども、
はい、
ここには偶然という言葉がありますよね。
偶然、
うん、偶然に合うんですけども、うん、その後会ったというご縁をいただいて、うん、それをね育てていくとするのならば、
はい、
いい縁にすることは、これは努力じゃないでしょうかね。
ああ。
ね、
はい、
ね、会うのは偶然ですけども。ね、その縁を良くするならば、自分の努力がそこに必要でしょうというところがあったところにね、人と人との関わりっていうのが、ね、 また深くなっていくんじゃないでしょうかね。
そうですね。
さっき土用の丑の日なんて言いましたけども、その言葉確かに使ってますけどもよくわかりませんが、ちょっとねちょっと深く言ってみると、あ、そういう意味があったんだねなんてことを知ると、
はいはい、
またその言葉のありがたさがね、あ、響いてくるような気がしますが、そんなそのね、深さが、
うん、
相対した人とのね縁にあるとまた楽しいじゃないですかね。
そうですね、う
ん、暑い中ですけどもね、
はい、
皆さんには良縁を紡いでいただきながらね日々過ごしていただければと思いますけどもね。
そうですね、はい、ありがとうございます。
いえいえいえ、
ちょっと今日うなぎを食べるときに思い出しながら、
そうですね、私もうなぎを食べながらね今日何喋ったかちょっと考えてみようかなと思ってますけどもね。
そしてあたりですね、何事も事前点検大事ということ で、
そうです、ね、
ハプニング防止、
そうなるだけハプニングのない人生がいいですよね。
はい、
はい、
分かりました。
はい、
そんな和尚の独り言は横田市平賀町吉田にありますお寺西宝寺の斎藤大円ご住職にご出演いただきお話しいただきました。
はい、
おさん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。